僕は結構地図というのが好きで、壁に貼るような一枚の地図というのも好きですが、地図帳っていうのも割と眺めるのが好きなんですよね。あるいは昔の地図とかね、日本が変な形だったりとか、オーストラリアと南極がつながってるみたいなね、そういう想像上の地図みたいなのも結構好きです。小学校の頃なんかは母親の実家に行った時に、母親が使っていた高校の地図帳とか眺めてましたね。で、当然そこには時代的な隔たりがあって、ソ連とかまだある時代でした。それで最近つっても何ヶ月か前ですけど、昭和9年版の地図帳というのを手に入れたんですね。で、これは帝国書院から出ている、正式には復刻版ということになります。昭和9年版復刻版地図帳というのが帝国書院から出ていて、地図帳といえばね、帝国書院みたいなとこがあると思います。で、皆さんも学校で使っていた地図帳はおそらく帝国書院のものだと思いますが、昭和9年というと1934年ですので、相当昔ですよね。当然当時はガンガン帝国主義的な時代で、韓国併合してますし、だから朝鮮半島は日本領なんですよね。さらに太平洋地域、より正確にはミクロネシアと言われる地域も日本領扱いで、大東亜共栄圏とか言っていた時代ですよね。ですので日本の最南端が今だったら沖ノ鳥島ですけど、1934年当時の日本最南端はグリニッジ環礁になっていて、この1934年当時の表記だとグリニチ島となってます。いずれにせよ赤道付近のミクロネシア地域が日本最南端となってるんですね。そういったミクロネシア地域、そして朝鮮半島、さらに台湾も日本領扱いとなっております。BGM です。始まりました、滋賀15の壺。皆さんいかがお過ごしでしょうか。キアヌ・リーブスです。で、この1934年の地図帳というのは、僕が小学校の頃を見てた母親の地図帳とは、さらにレベルが違うっていうかね、ソ連どころの騒ぎではないというか、さっきも言ったように朝鮮半島や台湾は日本だし、中国東北部、北東部には満州もありますし、母親の地図帳では当然ドイツは東西に分裂してたんですよね。西ドイツ、東ドイツでしたけど、この1934年の地図帳だとドイツはまだ一つなんですよね。で、1934年というのは当然戦前、戦前というか戦中というかね、ですので、植民地が大量にあって、特にアフリカなんかはまだ独立してない地域がほとんどなんですよね。1960年がアフリカの年と言われて、そこで独立した国が多いわけですが、当時は植民地時代の真っただ中っていう感じですね。その列強と言われる国がね、土地を奪い合う時代も終わって、ある意味植民地っていうのが確定したような時代ですよね。で、日本は第一次世界大戦後にドイツ領だったところを引き継いだみたいな植民地もあって、さっき言ったミクロネシアがそうですけど、そういう時代の、なんて言うんですかね、時代をそのまま地図帳が反映してるという感じがします。で、僕が手にしたね、この昭和9年版の復刻版地図帳は2冊組になってて、 世界の部と帝国の部に分かれてます。帝国の部っていうのは、まあ、当然日本の部ということですね。当時帝国ですから。この地図帳の作り自体もかなり面白くってですね、世界の部の方は横書きなんですけど、帝国の部の方は縦書きです。なので帝国の部の方は文字が横に並ぶときは右から左に読むことになります。昔はね、横書き右から左だっていうふうに、まあそういうふうなイメージを持っている方もいらっしゃると思いますけど、あれは横書きというよりは、なんていうんですかね、その本当は縦書きなんだけど一文字しか入らないから次の行に行って右から左に書いてるように見えるっていうだけらしいんですよね。で、横書きはちゃんと左から右っていうのが、まあ、帝国の部じゃないや、世界の部がそうなってますけど、横書きは横書きで左から右っていうのがあって、縦書きの場合は見た目的には右から左に横に書いてるように見えるということなんですね。で、その帝国の部の中身も相当に面白くって、やっぱり地元とか見ちゃいますよね。で、地元はまだ鉄道走ってなかったですね。確かね、僕の地元、まあ、出身地のね、岡山の鉄道は山陽本線っていうのはすでに走ってるんですけど、確か戦後に開通されたっていうことなんで、まだこの昭和9年の地図帳には載ってないです。で、今の地図帳でもそうだと思いますけど、東京とか首都圏っていうんですかね、の拡大図というか詳細な地図が載っていて、それを見るとね、今より区の数が多いですね。今23区ですけど、当時は35区あったようです。千代田区あたりがね、もっと細かくなってますね。で、パッと見た感じ、鉄道も今とあんま変わってないように見えますね。当時多分国鉄だと思いますけど、中央線は当然走っていて、私鉄も西武線も京王線も小田急も走ってますね。で、多分当時もう地下鉄も走ってたと思うんですけど、ちょっとね、地下鉄の情報はあんまり読み取れなかったです。まあ、いずれにせよ、東京はの鉄道網は今と変わってないようなとこも多いかなって気がしますね。特に私鉄が当時からちゃんと走ってたんだなっていうのに驚きました。まあ、駅の名前とかちょいちょい変わってますけど、やっぱり自分の馴染みのあるとことかね、行ったことあるとことか見るのは面白いですね。
滋賀十五の壺
で、その地図の中身自体もかなり面白いんですが、帝国の部にしろ世界の部にしろ、この昭和9年当時、この地図帳ですねを出したのが、まあ、著者ですね、まあ、出版社は帝国書院なんですけど、著者は守屋すさびおという方です。最初全然お名前が読めなくってですね、すさびおというのは荒れる美しいオスですね、ユという字ですさびおと読みます。で、この方はね、調べたら倉敷の方で、まあ郷里の先輩ですよね。ただまあ倉敷は備中で、僕はどっちかというと備前の方ですけど、まあ、いずれにせよ岡山の方で、で、帝国書院も作ったんですけど、関東第一高校とか吉祥女子とかを作ってるんですよね。学校を建ててます。これは全然知らなかったですね。関東第一っていうのはバドミントンが強いからよく知ってるし、吉祥女子も中央線から見えたりするんで知ってたんですけど、まさかそれが帝国書院の社長が作ったもので、しかも倉敷出身の方だったとはっていう感じですね。で、地図帳自体も面白いんですけど、この守屋すさびおさんのエピソードもたくさんあって、まあ今言ったように帝国書院作って、 高校も2つ作ってっていうのもそうなんですけど、ご結婚なさってからスサビオという名前に変えたそうで、でキリスト教の洗礼を受けてるんですよね。でそのスサビオというのがラテン語に由来しているっていうエピソードもあって、まあそういったいろいろなエピソードのあるお方でございます。地図帳はね、学校でお世話になるもので、もしかしたらそれっきり使ってないっていう人もいるかもしれませんが、僕は地図帳は、まあ、捨てらんなかったというかね、まあ、実家から持ってきちゃってますし、まあ、今日のエピソードで言ったようにね、昭和9年版のその復刻版の昔のやつを買ったりとかもして楽しんでますので、まあ、皆さんもぜひ久しぶりにね地図帳とか眺めてみてはいかがでしょうか。さらにそういう昔の地図帳を見てみるのも面白いと思います。それではまた次回のエピソードでお会いいたしましょう。番組フォローも忘れずよろしくお願いいたします。お相手は滋賀15でした。
またねー。